おはようございます。タニアツのジャストフォアユー。タニアツからラジオの前のあなたへメッセージ。
ジャストフォアユ
ー、人生をフレッシュに演出するプログラム、
ジャストフォアユー。この番組タニアツのジャストフォアユーはカリスマ保険アドバイザーにて関西経済を熱くする魂のメッセンジャータニアツが元気あふれるパワフルな起業家をピックアップ、その人生観を伝えることであなたに元気をプレゼントします。
タニアツの Just for You。
この番組は大阪産業創造館の講演でお送りします。谷さん、おはようございます。
おはようございます。
今日谷さん、来ていただいた社長は素敵ですよ。
本当ですね。やっぱりあの今の、あの日本の製造業の、やっぱ鏡やね。
ですよね、それでね、これまだ社名が成功してると思うんですよ。
ああ、そう、
この社名がね、まず覚えてもらえて、でやっぱブランドを作っていこう、まあ、下請けからスタートして、企業を、メーカーになっていこう、そして自分たちのものをブランド化していこうという時に名前勝ちっていうのがあると思うんですよ。
そうですね。カブト。
カブト、ええ名前ですよね。
株式会社カブトさん、
はいね、はい、今日はですね、株式会社カブトの代表取締役社長の浅利郁夫さんに、お越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。はい、
名前からちょっと聞いてみましょうか。
はい、
なんでカブトという社名なんですか。
これは私らの世代というのは通信簿、この点は今、
あ、はいはい、
こうとか1とかってあるんですけど、昔こうつへこうが一番良かった。
あ、そういう意味、
でこうではね、アジア系の企業になりますので、やっぱりカブトというところに、
カブトという響きがいいじゃないですか。
よろしいですね。
カブトの本立て持ってんねんとか言ったら、
さあ、そしてその浅利社長はもともとは交通表示の板金であるとか、はい、いろんなそういう鉄関係の、まあ受注先っていうか下請けさんで頑張ってられたんですけれども、まあ今回来ていただきました、そのカブトさんのメイン商品といいますか、今ちょっと売れている、あの空前の大ヒット飛ばしてる、あの商品は自転車を並べるラック、まあしかもそれをあのお店屋さんでっていうことではなくて、自転車好きのお客様がご自分の自宅でこう綺麗にディスプレイする自転車のラックというものが空前の大ヒットで売れてるという、あのことなんですけれども、もともとその板金スチールやってられたところからこれをやろうと思われたきっかけは何だったんですか。
いや、あのどっちにしましても、もともと下請けは下請けということで、お客様の状況で全部左右されてしまって、
そうですよね、受注待ちって感じだったもんね。
極端な言い方しますと、自分のところの仕事がなくなったら、出してる仕事を吸い上げてしまう、でコストは向こうが決めてくるというところになってしまいますと、我々も出るところがない。
そうですね、創意工夫とかいうことではなくて、もう町の仕事になって、
そうです、
あの言われるままにやらないとしょうがないと、ちょっとまあ言い方悪いですけど弱いお立場、
そうですね、
自発性というものもなかなか面白みも、なかなかないということですよね。
そこからメーカーに、
そうですね、まあこれはいつまでたってももうずっと下請けだということで、
まあ、8、9年前、
そうですね、
はいはい、そこ転機とされて、まあ、その時は今までの受注がややっぱり下がり気味だったんですか。そうでもなかった、ああでもやっぱり面白くないなっていうことで、
そっちの方が先ですね、
自分たちのこう意思のある仕事をやってみたい
そうです、ね、
いうこと で、はい、でなんで自転車なんですか、自転車のラックなんですか
それは単に自分の好きだからです
社長もやっぱり自転車が大好き、はい、やっぱりね、好きこそものの上手だれ、
これからね、自転車すごいいいじゃないですか。
いいですよ、エコで、もう本当にあの自動車よりも自転車、
そうですね、
体にいいし、
自転車好きですから、やっぱり
そうだった
んです。
だから最初は自転車のラックをとりあえず好きやから作ってみようかというところが、
好きだからというよりも、まあ、仲間内がね、たくさんいてまして、
自転車
仲間置くとこはないから、中は作ってくれないかというとこから始まったのが、
もう高いのになると自転車って10万らしいですね。
そうですね、大体平均的に、まあちょっと乗ろうと思ったら30万前後ぐらいですか。
そう聞いた30万の自転車は、まあまあでも話にはよく聞きますわ。
100万タイヤはザラにありますよ。
やっぱり軽いとか、
そうですね、
ステータスとか、
はい、
やっぱりここでこう革新的な質問に来るんですが、うんうん、下請けをやってた会社がものを作りました、うん
はい、
ぶち当たる問題が営業と広告とこの2つ、
うんうん、ただまあ社長が好きでから始めてはるからねご自分がこんなあったらええのになっていうところから始まってはると思うんですけれどもさあそれは作って自分はいるとだけどこういう人いるはずやけどその人らにこの発信せないかんさてそこで浅利社長どうされました。
まず長年ありますねサイクルスポーツ誌これの 2,3 社に広告出しました。
とこに気付きありましたね、
うん、でそれじゃ並行してホームページを作りました、
うん、ほんなそれ雑誌見る雑誌見た人がホームページ見てくれはるこれうまいこといきました。
できましたですね。あの雑誌だけではほとんどがやっぱりこ うまく説明できない、うんうんうんうん、それホームページに持っていくことによって、うんうん、あと残った機種が全部
これねこっついヒントですよ、うん、というのはインターネットのホームページ作って何も起こらないいう人いっぱいいてるわけですよ、うん、
雑誌とリンクしはった
よ。
だからどっからネットのホームページに誘導するかが抜けてるんですよね、
うん、いやもうあさり社長いいんですかこんな企業秘密
いやいやいや、ね、誰でもやってることでしょうしやらないどうしようもないこと
です
から
。でもたくさん
それでもねありがたい発信や思いません、
うん、ですよね。だってねあの皆さんねインターネットできてからあこれで僕らもメーカーになれるってみんな思わはるんですよ
その段階でね今から売れると思ってる
んです。そんなわけないやんね
皆さん。
あんなによくホームページがあってね自分とこそんな簡単に見てもらえるわけないです。
見てもらわれへんよね。まあ例えば自転車ラックとか入れてカブトさんが市場に上がってくるとも限れへんしね。
そう
これ作り込みによって、うんうん、いい商品やから上がってくるとかということじゃないもんねこのホームページの場合はね。
ですよね。うん、うん、そ, そこで専門誌っていうのがまた、
うん、そうですね。
だって自転車ラック買う人はかなりのマニアですよ。
これはだから社長が自転車好きやったからいいわけですよ。
まあパン屋さんに出さなかった方が良かったんですかね
本当本当そうそうそこちゃんとピンポイントでちゃんと好きな自転車のその雑誌もねご自分がお好きやからちゃんと分かって、はい、でも要はそこの広告屋さんに出してくれませんか言うて、まあ、とりあえず聞かれたんですか、
はい。まあ、同時にやっぱりプレゼントコーナーですね。
ああ
これ
素晴らしいやん。なかなか知恵回らないよ。
でもね現物支給で広告になる、うんうんうん、雑誌とかに行ってプレゼントに使ってくださいって言ったら、
う
んうん、それ乗りますもん、
ね、OK ですね。
うん、
そっからホームページ来ますからね。
ああプレゼントで応募してもらう。そしたらなんかこう社長のとこにこう特典かなんか、
ね、
あ応募してメールで応募してもらったらそのお客様が自転車好きのお客様がこう分かると、はい、これいい方法やね。
っていうほとんどの人は外れるでしょ。
外れる。
だからまあ 2,3 人しか当たれへんわけやからほんならその人買うしかなくなる
ね。そうですね。
欲しいっていうのは分かりますよね、はい、そこにまたこう欲しい人に対して情報提供っていうのはこれはもう OK ですもんね、はい。そうか社長なかなか頭いいですね。
いやいやこれはもう誰でもやってることですよ。
やってない人の方が多いから皆さん困って
なかなかこれね気づかないですわ、
うんうん、いやだからね、うん、皆さん割と短絡的にホームページに出したらそれでいいって。
ああそうそうそう。
もうこの番
組もう一回出してでその本とのリンクこれねホームページ屋さんにも教えてあげたらよろしい思いません
思いますよね、
うん、もう一つ努力するんやったらこうネットで広告打つとかそんなんもあるけど、うん、まあそのマニアックな雑誌に社長載せてみたらどうですかとね。ホームページいろんなホームページ。
だからねそのネットを作ってる会社の方は、あくまで自分のところでやってしまいたいんですよ。
あ
でもそれ難しい
ね。そこのところ難しい。
心広くね本当にこう成功を願ってするんだったらいろんな方法をこうね伝達した方がいい、うん、そのアドバイスはだからホームページ作る人にはないかもしれないよ、
うん、そうですね。意外とだからもうなんか
もうネットでやらないかんっていう ね,
ですね。
こういうこう悪気はないけどね専門でやってしまおうっていうね、う
ん、その分野には強いんですけどね、うん、そこからちょっと外れますと、うん、さあどうするかという作戦が
練れない。ここまででも最高のヒントやね。
でもね、ネット内だけでこう広告していくのってものすごい労力じゃないですか。
そうです。
ものすごい膨大なホームページの中からね、うん、これはええとこ見つけはったと思いますよ。
ほんまやわ。
ありがとうございます。
素晴らしい、ね、めちゃくちゃいい勉強になりました。みんな思いついてるようで思いついてないですよ社長。これもやっぱり社長がお好きや
ね。いやそれは ね私何も知らずにやっててそうなっただけのことで、だから私いつも ポテンヒットやるんですよ、ね、
いやいやいや
意識的にやったんじゃないですか。
いつもその社長その自転車お好きやから社長がその雑誌もいつも見てらっしゃったんですね、
う
ん、でご自分がお願いする時も、うん、なんかこう気に入ったのがあったらその雑誌からこう情報を得て、はい、いろんなことをこう試してみられたことはもちろんあったわけですか。
そうですね、
はあ、やっぱりそうや好きやったから成功しちゃったんや。
だから分かるわけですね、欲しい人の気持ちがね。
そうですね、
あの時間がね本当にもう少なくて申し訳ないんですけど ね、たくさんのね、あの中小企業の方が自分ともメーカーになりたいと思って、まあ、躊躇したり、それからやってみたけどうまいこと言ってないと思ってらっしゃると思うんですよ。そういう方にカブトのですね、アサリ社長からメッセージがあったらお願いしたいんですけど、
はい、メッセージですか、なんか難しいですね。とにかくやろうと思ったら勇気持ってやればいいんじゃないですか。
あ、いいメッセージですよね。そう、勇気が一番大事、私もそう思います、うん、
躊躇してあれだこれだと考えている
しょうがないですもんね。
まず踏み込むということ、
お相手さんの言うことやから。
そうです、
ね、やってみて、はい、またそれで効果出へんかったら本も出してみる、ね、でまたおまけも出してみる、景品も出してみる、うん、次々改善していって、うん、まあ、これからも進化していくんですね、カブトさんは
と思います。
下向きの仕事やめる必要ないですよね。
いやいや、
それはそれでね、今までのお客様を大事に、
それはそれで伸ばしますよ。
それはそうですよね。社長だったら全然あっちもこっちも伸ばせると思います。
はい、自転車に、ね、興味ある人、自転車ラックに興味ある人、カブト、インターネットでですね、アルファベットで、カブト、KABUTO ですね、で99で、検索していただきますとヒットします。今朝はですね、株式会社カブト代表取締役社長の浅利郁夫さんにお話を、伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
谷厚のファイナンシャルアドバイス。このコーナーは関西の中小企業とともに歩み悩み笑い、中小企業を熱くするファイナンシャルアドバイザー谷厚が難しい財務にキラリひらめくヒントをお伝えします。さて谷さん、中小企業のね、あの社長さんとお話をしてると、うんうん、やっぱ退職金のことをちょっといろいろ詳しく知りたいなという。
そうですよね、はい、なかなかまあ社長さんの自分が退職してしまうと、うん、まあ、後継者がいないと、はい、なかなかその社長っていう座をね譲るっていうのはなかなか難しいんですけれども、はい、ちょっと退職金っていうものはですね、はい、別の意味もあって、うん、よくまあ話題に出てくると思うんですけれども、うん、退職金と所得って違うってバンディさん分かります？
分からないです
。分からへんよね。
全然分からないです。
あの、ね、所得っていうのは所得税がかかるんですよ、
はい、
退職金っていうのは退職金の、まあ、税金とかもまた別の話なんですね、
はい、
だから退職金と所得っていうのは別に取ることができるんですよ、
うん、
退職金と所得っていうのは退職金の税金と所得の税金とまた違うんですよ、はい、分かります、
はい、
ですからバンディさんは退職金と所得っていうのを取ると退職金にかかる税金と所得にかかる税金っていうのはちょっと違うんです。で両方もらえるんです。
両方
どっちが安いと思います？
やっぱそれは退職金の
所得税と退職金、
退職金の方が安いんじゃないですか。
えらいやんバンディさん、いやむちゃくちゃ安いんです。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
ほんなら、うん、貯金みたいなもんやから、
そうそうそうそう、
そっちにちょっと用件残しといても
そう
ええわけですね。
そうですね、まあ、ご自分で退職金を作られるわけですから中小企業の社長さんというのは、
はい、
ですからまあその作り方で、あのいろいろまあ節税って言いますかね、そういうのもできるんですけれども、はい、まず最初に退職金をいらんとかいるとかということではなくて、はい、所得と退職金とで2つに分けて所得をもらうことができて、その1つの退職金というのはもう日本一の優遇税制だということで、退職金という所得の取り方を検討されている方が多いのよっていうお話でした。
この話はなんかピーンときた方多いんじゃないでしょうか。
はい、
さて谷厚のジャストフォーユー、ご案内は
谷厚と
僕バンディがお届けしました。それでは今日も一日
あなたにジャストフォーユー。
この番組は大阪産業創造館の講演でお送りしました。